はい。
これが分かったら解決できるんだね。
そうですね。だから阿弥陀仏のお力っていうのは、うん、その本当の自分を知らせる、つまり光と影をですね一つにさせる力なんです。
うん、そうだね。
光と影を、つまり私たちは光の当たる部分が自分であり、うんね、光の当たらない部分は自分じゃないと思ってるわけですよ。
うん、そうそうそう。
だから2つの自分を作ったわけですよ、ね、ガタを作って、うん、そして光の部分が自分でか、ね、影の部分が自分じゃないと、うん、そして自分に価値を求めてきたわけですよ。自分の思い通りにしてきたわけです。楽がしたいってことは思い通りにしたい、うんね、思い通りにしたいという自分と思い通りにならないという自分がいるんですよ、う
ん、そうね、だから腹を立てながらね。
そうそうそう。
うん、思い通りにしたい理想と思い通りにならない現実と。本当にそうだわ。
ね、うん。そうやって苦しんできたわけですよ。
苦しんできたね。
だから全ての苦しみは結局ガタを作ってしまったところにあるわけですね。ガタっていうのは自分と他人を分ける、ね、これを二種実化って言って二つに分けるという心の働きから全ての苦しみが生み出されたっていうことが分かるわけです。
本当にそうだ
ね。つまり、二つに分けてしまったものを一つに戻す。それが阿弥陀仏のお力なんですね。
うん、あ、なるほど、なるほど。
二つに分けて。一つじゃないんだよ。一つなんだよって教えてくれてんだね。
影も自分なんだぞって。
そう、うん。光も影も共に自分なんだ。うん、それを知らせてくれる力、これが阿弥陀仏のお力なんですね。指針、それを信じ望むですね。いわゆる二つに分かれてしまった自分を一つに戻す、それを望むってことですね。信行っていうのは、行っていうのは楽しむんではなく行ですから、行っていうのってことは楽しむってことは心楽って読まないといけないんですね。行は望むってことです。
行って読むとき、
心行、行って読むときはこれは望む、そうなりたいと思う、信じ望むってことです。心行っていうのは
望む、
そうなりたい、
願望の、
そう、願望ってことです。
あ、
感情的にそう、そういうことに憧れる、うん、敬う、そうなりたいと思うという意味が行。だから信行っていうことは、うん、信じ望む、何を信じるかって言ったら光と影がですね一つになった世界を望むと、うん、ね、そういう国に生まれたいと思う、ね、これは欲生我国と、まあ、四心信行欲生我国、四心っていうのは光と影を一つにするという働きですね、うんうん、それを信じその世界を望む、ね、
うんうん、
そういう人、うん、そういう身になりたいと思う、うん、
そうだね、その世界に入れれば生まれれば苦しみはないということ
だね。そうそうそう、
分けるものがないから、
はい、
苦しみはない。
そう、これが十八眼、ね、このことが全部分かって、うん、あ、そうなんだと、ね、私はなんで苦しんでいたんだと、うん、ね、それは自分の中で二つに分けるという心の働きがあったからなんだ。二つに分けるってことは何かに価値があるって置くとですよ、 何かに価値がないっていうふうに踏みつけるんですよ。共に自分だから、ね、だから何かに自信を持とうとすれば何かに踏みつけられて自信のない自分が出来上がるんです、ね、例えば自分の中に醜い自分ができるっていうことは、それは当然のごとく自分の中に綺麗なものを求めていくからなんですよ。そうだね。ね。だから綺麗なものを求めると、綺麗なものに価値を求めると、醜い心が出来上がるんです。そう。
必ず裏と表が。
そう。光があるところに必ず影が生まれるので。だから自分の中に醜い心があるならば、それは自分は綺麗なものにこう囚われているからなんですね。だから綺麗なものに囚われるから醜いものが出来上がっていくわけです。心の中。白い自分ができると黒い自分が出来上がる。そして苦しむわけですね。苦しみが生み出される。なんで私たちは苦しまなければならないのか。それはね、いわゆるガタピシの心から苦しみが生まれる。ガタっていうのは自分と他人を分ける。自分というのはこれは自分だ、これは自分じゃないっていうふうに、ね、分ける。白い自分を求めると黒い自分が出来上がるわけです。黒い自分は私じゃないって思うわけです。これが他なんです。
いや、仏法聞かないと絶対黒い自分は隠してれば見えないだろうね。
そう、隠す、これが闇に隠れるってことです、ね、だから自分の中で醜いものが出てくると醜いものを隠そうとする、ね、なぜどうやって隠すかって言ったら自分の姿が見えないようにすれば隠れるわけです、ね、自分の心を見ないようにしていけば見なくて済む。それが欲、怒りっていうね、心の動きなんです。だから私たちは欲望を貪っていく。なんでか。それは自分の姿が見たくないからです。ね。なんであんなにこう、パチンコに行くのか。なんでお酒を飲むのか。ね。なんでそんなに欲をかきたてていくのか。それは自分の姿を見たくないんです。つまり欲でも起こしてないとですよ、自分の見たくない姿が見えるからなんです。じゃあなんでそんな見たくない姿が見えるのか。それはあなたがそういうことをやったからなんです。どうやって、他に対してやったんですね。
いや、他がね、他が自分の影なんだ。
他っていうのは自分じゃないと思ってやっているものが、いわゆる自分の影として見えるってことです。
この前の話にありました
もんね。そうそうそう。
だからその他人が全部自分を教えてくれてるって。
そう。
自分の影すごいなと思って。本当にそれを話聞いてから、あ、これも自分なんだなと思ったら、なんか本当に正さなきゃいけないとこばっかりでもう何もできないっていう。
これが自分です。人に映るものは自分の姿です。映るっていうのは人の姿を見てですよ。引っかかるところは全部自分です。
ああこの人いいなって思うときはどういう？
いいなって思うところは自分もいいところがあるんですよ。
本当ですか？
そうです。
すごい。
自分にいいところが全くなかったら妬みの心しか起きてきません。
そうなんだ、
はい、自分にそういうところがあるかいいなって見えるんです。
いいんですか？
はい。
いや、それ逆はどうなのかなって、逆はあんまり良くないのかなと思う。
いや、例えば善を、ね、本当に喜ぶ心があったら、いいところを喜ぶ心があったら、それは自分にいい種があるんです。自分に同じ種を持ってないと見えない、
動かないですもんね。
そうそうそう、いいところを見てですよ。なんだあれはね、価値がないんだってこういうふうにやろうとするのがその自分にない証拠です。
そうだね。
それを、いや本当に素晴らしいなっていうふうに見えるとしたらあるんですよ。自分にそういう種が。 でそういうふうに喜べば喜ぶほど自分の中にいい種が収まっていくわけ、ね、これ随機同合って言ってね、いい人を見てね、ああこんないい人素晴らしいなと喜ぶ心があれば自分の荒屋敷の中にいい種が収まってくるわけです。
善行が収まるんだ。
そうそう。で悪い人を見てね、なんてバカなんだって喜ぶ心があればその悪い種が収まってくるわけです。
でもね、じゃあそこの受け取るの早いわ。
いや、ね、うん、
だから全て
私は本当に、
うん、そう見える世界は全部自分の姿なんだと知らせる力が阿弥陀仏の力なんです、うん、ね。だ迷いの世界っていうのは何かって言ったら、いやいやこれは他人であって自分じゃないんだっていうふうに、ね、思う心が迷いの心なんです。これがいわゆる知っていうね、うちの心。だから他人だと思うからバカにする、バカだね本当にってね笑ったりすると、これが自分だったらねバカだね、
笑えないよ
笑えないですよね
本当に。
そうそう、
うん、あ知恵がないからね。
そう、これがね、例えば悪いことをしてる、迷惑かけた存在だと思って責めるとね、うん、ああこれが自分に返ってくるんだなと思うと怖いでしょ、
うん、怖い。
人に迷惑かけた時にね、こう跳ね返ってくるんですよ、うん、ね。そうそう、全部自分だっていうことが分かるともうね、人を呪えません。苦しく、もう怖いから呪ったら大変なことが起きると、責められませんもん本当に。あの団体にね、私は除名にされたね、ひどすぎる、うん、こんな悪いことがありますかって思った時もありましたけど今は、ね、怖い自分じゃないかとね、あもう責めるのやめようと、うん、もう責めたら苦しむだけだと、全部、うん、自分にやったことはね、いわゆるただと思ってやってることは全部自分だから自分に跳ね返ってくる、これこそ因果の道理なんです。
結局は不安な材料を自分で作ってるような
もんですね。そうそうそ
う、安心したい言いながら、
はい、
不安な材料を、
そう、
うん、そうだね、
はい、うん、そうなんです。このことが本当に分かってで、うん、そうかと、結局全て自分なんだって思ってですね、ですね、本当にあこれは自分なんだっていうことが本当に分かったら菩提心が起きるんです。これはいわゆる真実の方ですよ。昨日は方便の方を話をしましたけど、うん、あこれは自分なんだなということが分かると発菩提心が起きる、うん、この菩提心っていうのはいわゆる他に対してですよ、もう苦しむことはやめようという気持ちですよね、発、うん、菩提心っていう心が起きる。これは苦しみたくないからです、うん、真理が分かるから。真理が分かると菩提心が起きる。菩提心っていうのは他に対してもう否定するようなことや苦しませることはやめよう。だって大変だもん、
自分だもん
苦しむじゃん、これは全部跳ね返ってきて、よしもうやめようって思うね、菩提心が起きるわけです。
もうやめようって思わないと、いつまでもこの苦しみから出られない。
そうそうそうそう、で主食毒と、
苦しみたくない言いながら苦しみから出る方法があるんだね。
そう、主食毒ね、だからやろうと、うん、努力を始める、うん、どういう努力かって言ったら、あこの他をですね、幸せにしてあげようという利他の活動が始まる、うん、何のためか、自分が苦しみたくないからです。
そうだよね、
はい、
うん、
自分が苦しみたくないじゃないですか、他に対してやったものは全部跳ね返ってくるんですからね。
今まで、 な、ガタピシだったからね。
そう、ガタピシだったから、ガタピシが真理だと思ったからやってたんですよ。ね。だから苦しみが生まれてきたわけです。ところが、ああ、そうなんだ。ね、ガタピシは迷いなんだ。全部自分なんだ。全部跳ね返ってくるんだ。いうことが分かると、よし、もうやめよう。やめよう。もうやめた。もう。だって苦しいもん。苦しみたくない。うん、で、菩提心が起きるわけです。この菩提心っていうのは、自利利他の心。うん、自利利他っていうのは、この他、自分の中で言う他ですね。他を利していこうとするわけ。うん、今までは、我利だったわけですね。ちょっと。
菩提心は願作不信の心と、何だったっけ、度主上心。
あ、まあそういう難しい言葉は分かんなくなりますので、うん、今までは、うん、いわゆる我利だったんですよ。我、うん、を利していこうっていうふうに考えていた、うん、なぜかというと我が自分で他は自分じゃないと思ってたから、うん、だから我を利するために他を損させてもいいと思っていたんですよ。てか損させて生きたわけですね、うん、
他人だと思ってたから、ね、
そうそうそうそう、うん、ところがこれは自分なんですよ、他は、うん、ね、我も自分かもしれないけど他も自分なんです、うん、だからよくあるのはね、他を利して我を損させるっていうのもあるわけですよ、
うん、自分が我慢、
自己犠牲、うん、これも間違いなんです、うん、ね、ただ気にして我を損させると、うん、ね、これも良くない、うん、
そうだね、
真実は何かっていうと、別にまあ我利は置いといて他を利していくっていう、こっちが大事なんです、うん、ね、他を利していくと、これが大事なんです。そこで大事なのは、我を損させても他を利していくんではなく、ね、我を損させずに他を利していくわけ。なぜなら、我も他も自だからです。
区別しないからね。
区別しないから、そう。だから我を損させて他を利してもダメなんですよ。
他を利するままが我を利することになるの？
いや、他を利するままが他が自だから自利になるんです。
自利になるね。
そうそうそう。
うん、どっちを先という。
どっちが先っていうなら他が先です。うん、他。つまり私たちは我を利するために他を損させていいって思ってたわけ。ね、だから我利で、もうだから自分さえ幸せならばいいんだっていう、この自分っていうのがね、本当は我も他も自なんだけど、我が自分だっていうふうになってたわけです。
まずは自分だよ。
ところが、他に対してやっていたことが、まあ、いわゆる怪しい中に収まって有意識で見えるわけですよ。ね、映って見えるわけ。つまり自分の方へ自分の方へこうやっている姿を他がやってるように見えるわけ。こう自分の方へ自分の方へやってるように映るわけ。そうすると、ああ、これは人もね、奪っていくからなんとか競争だっていう心が起きてくるわけ。そうすると競争しようと思ったらまた争っても取っていくような姿が見えるわけです。っていう自分の姿に、ね、怯えて不安になって苦しむってことになるわけです。だから、いわゆる我に対してね、今までガリガリの行動をとっていたのは、ただいわゆる自分じゃないと思ってたから、これを自分だと思う、これが真理なんです。だから今までは他に損させていたのを、他にね、幸せになってもらえるように動いていく。 何のためか、当然自分のためです。
そうだね、
自分が苦しみたくないからです。どこ悪い、
苦しみたくないね、本当にね。
そう、
うん、唯一苦しまない方法がそこから始まるんだろうね。
そう、これが十九眼、発菩提心、主所苦毒、死心発願、欲生が多く、うん、ね、この場合死心発願っていうのはどういう意味かっていうと、死心の働きによってってことですね、うん、願いが起きる。どんな願いかって言ったら、自利利他の心が起きるってことです。
阿弥陀仏の、
そう、阿弥陀仏のお力によってってことで、これはいわゆる聴聞によってってことです。だから私たちはやっぱり聴聞していかないと、すぐにやっぱりこう気持ちが萎えるわけですよ。だんだんガタガタガタビシになっていくわけですからね。ガリガリになっていくわけですよ。こうどんどん。仏法を聞いているときは、うん、そうだ、そうだ、よしやるぞと、菩提心を起こしてなんとかやっていくぞって思うけど、聴聞してしばらくするとだんだんこうガリガリガリガリっていう風になっていくわけです。
元に戻ってしまう、ね。
そうそうそうそう。そのなぜかというと、私たちにはそういう心がないから。
阿弥陀様からいただいてないうちは、
そう、いただいてないうちっていうのは、いわゆるこの自利利他の真理がね、有意識ですから、有意識が本当の意味で分かってない人は、分かってないうちは、聴聞してる時だけは、うん、そうだそうだそうだそうだ、
うん、そうなんだ、
もう今までこういうふうにやってきたっていうふうに思うから、もっとこう相手を幸せにするように動いていこうって、聴聞したときは願いが起きるんですよ。
あー、そっか、
うん、だけど寺はてるてるみちみち曇ると、家に着いたら雨風じゃっていうことで、あの気持ちはどこへやる、うん、気がついたらね、ガリガリに戻ってるわけです。だけどまた聴聞すると、うん、そうだそうだと、またやっていかないといけない。ここが十九眼なんですよ。だから菩提心が起こす、そして主食毒に励む、うん、ところが菩提心がまた消える、ね、そして主食毒もできない。だけど聴聞すると、死心の働きによって菩提心が起きる、うん、ね、そして主食毒をすると、でもしばらくするとまた、ね、心が闇に閉ざされてガリガリに戻ると、菩提心が消えると、また主食毒ができない。
18眼何回も聞かないとダメだね。
そうですね、だから教えをね、よく聞いていかないといけない、うん、教えを聞くと気持ちが起きるわけです。よし頑張るぞって気持ちが起きる、
そうだなって
ね、やっていこう、うん、ね、もう苦しみたくないから、うん、ね、いつまで頑張ればいいのかっていうと、発菩提心、主食毒、死心発願、欲生我国、うん、軽量風量ってですね、28ページですね。いつまで続けていったらいいんですかと言うと、臨終十字、軽量風用、大衆陰陽、言語人前者、風習小学、小学とね、臨終十字、
死ぬ前、
死ぬっていうのはですね、何が死ぬかが大事です。
あ、そっか、
これ肉体の命じゃないですよ。臨終十字っていうのは、うん、ですね、この命っていうのはですね、何の命かっていうと、ガリガリの命です、うんうん、ね、ガリガリの命、つまりガタピシの心になろうなろうっていう心の働きです。その心がいよいよ死ぬ時ってことです。我執ですね。我にとらわれる心。我と他にとらわれる心が なくなるところまで続けなさいって意味なんです。
あ、そういうことなんだ。
そうすると殻が割れて、その先に阿弥陀様がいるわけ。だから18眼で、あ、そうだと真理を聞いてですね、あ、そういうふうになりたいという気持ちが起きる。そしたらジリリタの心に励む、ジリリタの心に励んで、しばらくするとまた元に戻ってしまう。だからまた聴聞してジリリタの心を起こす、ジリリタの心を起こして頑張っていく、またしばらくすると元に戻ってしまうということを続けていくことによって、やがてその画集っていうね、元に戻るという心そのものが死んでしまう時が来るんですよ。何回も繰り返していくと、そうそうそうそう。でいよいよ死んでいく時に、この心が死ぬ時に、その時に阿弥陀仏の極楽浄土に行けるわけです、心が。だから皆さんが今聞いて、よし、ジリタの心が起きたと、これ1回目ですよね。これ何回も繰り返してやがて死ぬ時に新人欠場と、なんか新人欠場が見えてきたでしょ。
ねえ、手応えが感じるね。
そうそうそうそう、
これを続ければ、
そう、うん、命が終わる時にですね、うん、命っていうのは肉体の命じゃないですよ。この画集の命、元に戻そうとする命、うん、画集にとらわれる命が死ぬ時が来る。
やっぱりね、戻そうと、
そう、
やっぱり古巣へ戻ろうとしてしまうもんね。
ね、うん、その古巣に戻ろうという心が断ち切れる時が来るんです。
みんなそうやって仏様になってきたんだもんね。仏様になった人。
ね、断ち切れる時が来るんです。ね、そうすると殻が割れて、外に出て、そして仏様の光を受けて、自分の姿がありありと見えることができると、うん、ね、これが19が、次に20がは当然のごとく臨終の後ですから、
浄土
に往生してからはってことですね、うん、浄土に往生したらどうなるのかと言うと、門が名号懸念画国ですね、うん、懸念画国直書特本、ね、四神栄光欲生画国、ね、不可水車不朱小学ですね、不可水車小学不朱小学と、門が名号っていうことはですね、ここで一年があるわけですね。臨終十字ですから命が終わるっていうところが、ここが1年、うん、ね、
あ、19眼で、
そうそうそう、
あ、臨終、
そうそう、臨終ですからね、いわゆる、前年明寿5年即生って言われている、ね、 その一年ですよね。ここがいわゆる十九眼の終わりです。
今までの古い命と、
そうそうそうそう、だからこの一年を突破すると、うん、ね、もう菩提心が混合になるから、
うん、
ね、だからもう戻ることがないわけ、
はい、
ここは指針によって発願するわけ、
うん、
ね、だから聴聞によって初めて発願できるわけですよ、うん、聴聞して初めて進んでいける道、聴聞しないとまた戻っちゃうわけです、
崩れちゃう、ね、
そう、だからここは大転なんですよ、
うん、
ところが続けていくとやがて臨終、つまり自分の我習が完全に断ち切れる時が来るわけですね、
うん、
それは我習がなくなるっていうことじゃなくて、我習の働きよりもいわゆる浄土に向かうという心の働きが強くなっているので、だから我習に戻らなくなる、
うん、
そこで初めてこうもう三幕堂に戻ることがなくなったってことになるんです ね。ここがいわゆる所持と言われるところですね、41段目と言われるところです、
うんうん、
ね、だから臨終を突破してるわけですから、だからもう三幕堂に戻ることはない、いつ死んでも極楽往生間違いなしというところですわ、ここはね。それはなぜかというと、もうだって極楽にいるわけですよ、心が極楽にいるという状態ですからね、
臨
終ね、はい、もう臨終突破したから、そうすると何が大きく違うかっていうと、門が妙号ですね、門が妙号っていうのは阿弥陀仏の呼び声がいつも聞こえるってことです。阿弥陀仏の呼び声が聞こえるってことは何かって言ったら、自分の影がいつも見えるってことです
あはは、働きが
そうそうそうそうそう
かかってるんだね、
そう、
うん、
ね、
影を見捨ててはいかれないもん。
そう、だから懸念が濃く、心を浄化させたいっていう気持ちが起きるわけです。
ああ、懸念が濃くは心を浄化させたい、きれいにしていきたい。
そう、きれいにしていきたい。ね。それと同時にやっぱり徳を植えていきたい。
うん。
ね。徳を植えていく。徳を植えるっていうことは有意識の世界を幸せに変えていきたいと、
うん、
ね、自分の心で思っていることをいい気持ちだけに変えていきたいと、
うん、
それはなぜかって言ったら、常に名号が聞こえるから、常に自分の姿がありありと見えるから、
うん、これじゃなと思う、
これじゃまずいなってことになるわけですね。
まずいな、
太陽の姿によって自分の姿が、うん、こう見えるからね、
うん、
そうすると自分の影も見えるので、
うん、
これじゃまずいなってことになるわけです、
うん、
ね、だから今まではがが自分で、他が影だったけど、
うん、
共にこれを自だと思って扱っていかないといけないってことになった、
うん、
だから見える世界も自分だから、あ、これは自分だと思って接していかないといけない、それが結局十九眼では聴聞した、まあ直後1週間ぐらいは続くけど、だんだんとこう弱まって1ヶ月後にはね、もう全然こうあいつめっていうふうに思ってるわけですよ。ところがこれが20眼に入る年々に自分の姿が見える。だから聴聞している時もしていない時もかかわね、関係なくね、こいつめってね、こいつはただと思ってね、これはおかしいぞって思いながら、煩悩即菩提によって、ああ、これは自分の姿やったと、こういうふうになる。だから懸念が濃く、ね、思いがかかるわけですよ。浄土にね、思いがかかる、心を本当の意味で浄化させたい、つまりこういう、うん、自分の姿を変えていきたい、ね、それで徳がどんどんどんどんと身についてくるわけです、
うん、
今まではこう見えていた人の姿全部敵、ね、って敵じゃなくて他だと思ってるから、 こいつはおかしいとか、こいつはこれねいけないっていうふうに思ってたのが全部自分だと、こういうふうに見えるわけですよ。だからもうバカにすることもできないね、そういうことですね。そして、いよいよ今まで、自分だと思っていたものから完全に離れていく、これエコーって言うんですけどね、自分だと思っていたものを完全にこう消し去っていくっていう、つまり我も他もない世界に出ていこう、ね、我も他もない世界に本当の意味で出よう、これはいわゆる我の他もない世界に行きたいという願い、発願はね、エコーというのはいよいよ本当に我の他もない世界に、ね、本当の意味で出ていこうっていう心の動きなんです。
もう後ろを振り向かないでちょうどまっしぐらっていう、
そうそうそう、そうするとどうなるかっていうと、有意識の世界が、これが有意識の世界が自でですね、他はですねどこかっていうと有意識の外の世界が他になる。どういうことかって言ったら、今見えてる世界は有意識ですよ。でも実際の世界は心の外にあるんです、心の外の世界は他なんです、実際は。
他、ってことは他人って、
つまり自分とは関係ないってことです。
関係ない、
ところが私たちはそこを今関係づけてるわけですよ。いわゆる見えてる世界が現実だと思ってるわけ、ところが実際は見えてる世界は有意識の世界で、実際の世界は外にあるんですよ。でも外の世界と有意識の世界がくっついて今見えてるわけ、だから外の世界で何かがあると自分の心までも崩れていくわけ、
関係あると
思ってるから。だからいわゆる全部ね、これが現実の世界だと思うから、この現実の世界でガタを作ってしまうわけ、でも本当の意味で自分っていうのは何かって言ったら、この心の内側の部分だけが自分で、心の外側は他なんです。ただっていうことが分かると、他に対する執着がどんどん消えていくわけ、つまりこの世に対する執着が消えるんです。何のためにって言ったら死ぬ準備なんですよ。死っていうのはこの外の世界が全部なくなっちゃうんですよ。
分かれていく準備なんだ、ね、
そうそうそうそう。ところが私たちは外の世界に対して執着しているね、これがいわゆる 死の苦しみを生んでるわけですよ、なんで 死が苦しいかというと、この世界に対して執着してるから、だけど
夫婦とか親子とかっていうのはもうくっついちゃってんだね。
そうそうそう、
本当は分けんだ
ね、いわゆる自分っていうものがこの世界にこう、埋もれてるわけですよ。だからこの世界が死とともに崩れてしまうと、自分そのものも崩れてしまうわけ、自分はなくなっちゃう。だから真っ暗な世界に行っちゃうんですよ。ところがこの二重眼に入ると、いよいよこの自他を分けて外の世界に対する執着から離れていくわけです、ね、そうすると外の世界がなくなっても自分は自分で存在できるので、苦しみがなくなるわけです。
そうだね、
これがいわゆる死を乗り越えた世界なんです。つまり生きながらにして死ぬことが、まあ、死に始めてるわけ、
執着な、
つまり外に対する執着がなくなるから、だからあってもよし、なくてもよしなんですよ、世界が。壊れてもよし、壊れなくてもよしと、外の世界はあってなきがごとしに変わっていくわけ、なぜなら他だから。だから自分という世界が、まあ、いわゆる自分の思っている世界から切り離されていく、つまり自分が自分だけで存在できていく、これがいわゆる仏になるということなんです。だから二重眼っていうのは仏になるための眼なんですよ。だからエコーなんですね。エコーっていうのは自分に対するとらわれがどんどんどんどんなくなってきて、なくなってきて、自他が分けて、外の世界に対する執着がなくなって、加水せずはですから、仏にならなかったならば生学を取らしと、仏になれますよってことなんです。
なれるわそうなってたら本当に
仏になれます。だからここまで突破すれば誰でも仏になれるわけ。仏になれるっていうのは死を乗り越える、生老病死を乗り越えるわけです。
とらわれがなくなるもんね。
そう。
もう絵 縁が尽きたから離れただけって思えるようになったらどんなに楽だろうなと思うよね、本当に。
だから、うん、世の中のことに対して全く執着がなくなっていくわけです。なぜかって言ったら世の中のことは自分にとってただ、今まではいわゆる、うん、ね、ただと思っているものは自分の中にあるから、ね、そのただと思っているものが外になるだけ。今まではね、ガタっていうのは自分の世界の中でガとタを分けてたわけ。これがタだ、これはガだっていうふうに分けてたわけ。でも、仏になるってことはどういうことかって言ったら、有意識の世界は自なんです。それで、外はタなんです、全部。だから、自分から見える道見さんは助けてあげたいけど、だけど道見さんが、たとえ、死んだとしてもですね、私の心がそれによって傷つくことはないわけ。うん、はい。なので、ただからです。ただ、生きてる間は何とかしてあげたいと思うけど、つまりその、見ている人たちが苦しんで、まあ、いわゆる死んだとしてもね、この世からいなくなったとしても、私の心がそれによって傷つくことはないわけ。
親子でもそれができれば、やっぱりね、この世の縁がつきて、
いや、親子であろうが何であろうがですよ、うん、いわゆる他ですから、
他だからね、
だから傷つくことがない。だからもう自他を完全に分けてるわけ、うん、完全に分け切ってる世界なんですよ。自分はこれ、うん、であとは全部他、うん、だから自分から見える人たちは何とか助けてあげたいと思う。なんで、なぜかって自利だ。だけど実際その、ね、人たちが、ね、無常によって亡くなったとしても、私の有意識の世界を傷つけるものはないんです。存在しないわけ。だからそれによって私が傷つくことはないわけです。だから仏様はね、いわゆるとその大震災で津波でたくさんの人が亡くなったとしても、それによって心が傷つくことはないんです。ただ慈悲の心で何度か助けてあげたいとは思うけど、ね、それによって自分が傷ついてしまったら、もう人を助けるどころじゃなくなるじゃないですか。心は傷つくことがないわけ。自他を完全に分けてるから。ところが、私たちはその自他が曖昧な状態だから、その自分の我のついた人が傷つくと、自分までこう、崩れていくわけ。だから苦しみから完全に離れていくっていうのがこの二重眼、ね、だから十九眼っていうのは聴聞によってよしジリジリの心を起こすぞっていうのが出てくる。でも消える。それは完全に崩れなくなったのが二重眼。だからその二重眼に入るまではもう絶対に聴聞が必要なんです。
そうだね、崩れちゃうからね。
はい、だから崩れないところまで聴聞していかないといけない。これが18眼、19眼、20眼ってこと。
あら、今までのね、捉え方は1年で18眼に入ったんだよね。違ったね。
はい、こういうことですね。
こういうことなんだ。
はい、
ね、順序立ててちゃんと教えていただいたら本当にね。
だここまでが大事、ね、十九眼の臨終までが大事。うんうん、だから臨終まで、ね、心の臨終を突破するところまでは聴聞が必要なんです。で聴聞して何をするかって言ったら、ジリータを実践していくわけです。聴聞してジリタの心を起こして、ジリタを実践する、また元に戻る、聴聞してジリタの心を起こす、実践する、また元に戻る、聴聞してジリタの心を起こす、実践する、と何回も何回もやっていくと、
うん、いやそれは繰り返せば絶対できるわ。今まで知らなかったからできなかった
んだって。そうそうそうそう、
教えていただいて、
うん、
唯一苦しみから逃れる道だもんね。
そうそうそうそう。うん、 これが本当の幸せになるための道のりなんですね。分かっていただけたでしょうか。18眼、19眼、20眼、ね、明日はじゃあ21眼ということですね。はい、
すごい、すごい、はい。